足りようの祭りなんですね。まあ、だからそこからすればまだまだっていうふうにひょっとして思ってるかもしれませんよね。その現地の人がすればですね。で昨日ですね、この教会でイエス様と2人のマリアっていうね、そういう映画を見たんです。長かったですね、3時間ありましたけどね。でその中でイエス様とマリア、マリアとヨセフが結婚した時に踊るところがあったんですね。でユダヤの人ってことはごとにやっぱりお祝いごとに踊られたんですね。でやっぱり踊りはですね、非常にですね、そんなにおとなしいんではなくて、体全体を使って神様が与えた、ね、命を喜ぶというそういう意味がやったようです。でこのですね、カリオの祭りはキリスト教会でやってるのが、まあ、少ないです、ね、だからあるね、私の知っている、まあ、ザックバナ先生はユダヤ教になるのかとかですね、そういうふうな真顔か冗談か分かんないけども、そういうこと言われたんですけども、実はこれユダヤ教会で旧約聖書に書いてあることなんですね。そこを間違いにしたいと思うんですけども、実はですね、ちょっと初めに頭をですね、ちょっと柔らかくしたいんですけども、旧約聖書に書いてあることが実は知らず知らずのうちにね、まあ、この前々もそうですけど知らなかったでしょ。日本の教会でね、日本の小学校とか学校で踊ってることが、まさかイスラエルのね踊りだということは分からなかったんですけども、そういうの結構多いんですね。で例えばですね、いくつかありますけども、まあ、これはまあ、セスナのであれなんですけども、皆さんこれ何と読みますか。これ読める人、おとそね、これね、おとそね、おとそって言うんですけども、これは日本ではね、お正月のお祝い事の時に飲むね、まあ、いわゆるお酒なんですけども、これ皆さん漢字の意味分かって、どういう意味か分かります。まず上の漢字はほふるんですね。で下は何ですか。そうなんですよ、よみがえる。実はねこれは日本はですね、イスラエルの南部族がうちの二部族か一部族がもう流れ着いてね、シルクロードからね来てるんではないかと言われてますね。でその一つが祇園祭りではないかとも言われてますね。7月17日というのはイスラエルのシオンの祭りでも一番クライマックスなんですよね。ここも保護巡行ですよね。まあ、そんなんがいっぱいありますね。でそのまた一つがこのおとそなんですね。これは復活のイエス様を指しますね。だから本当私はセレブレートするんです、お祝いするんですね。そういうことがね、この異文化の日本の中にあって、イスラエルの人々、つまりイエス様をすごい人に信じる人々が、ね、日本に来て、そういうことをね、うまーくこう生活浸透したのではないかと言われてますね。断言できますけどね。だからそういうふうなことも一つ私たちは一つのこととして知っておきたいと思うんですけども、そもそもこのカリオの祝会はじゃあ聖書の一体どこにあるのか。これはですね、レビ記です、ね、皆さんレビ記をですね、まずお家に帰っても見ていただきたいと、レビ記の 23-34 から、ちゃんと記されていますね。でちょっと長いので、ちょっと飛ばしますけども、 23-34 から44まで、記されています。そしてその中に、こうありますね。あなた方は7日間カリオに住まなければならない。イスラエルで生まれた者は皆カリオに住まなければならないとあるんですね。で主法にも書かせていただきましたこの祝、ね、会の意味4つありますね。1つは主の守りと導きですね。40年間のユダヤの民を守り導いたことを覚えるということですね。その主は今も私たちを守ってくださる。2つ目はですね、再臨と千年王国の到来ですね。これから起こることが言われている、そのことを予報する祭りだということです。でもう一つは、まあ、収穫の時期でもありますが、収穫を喜ぶ。そしてその4つ目がですね、これが非常に私たちイエスを信じる者と関係があるわけです。それはですね、キリストによる神と人との和解という意味があります。皆さんヨハネの一章ご存知でしょうか。14節暗証する人はちょっと言いましょうか。最初言いますよ。言葉はから始まります。お願いしました。はあ、はあ、ね、いいですか。言葉はからですね、次言いましょうか。人となって OK ですね。はい、3、はい、言葉は人となって私たちの間に住まわれたという言葉ですね。これはヨハネの福音書というのはですね、ユダヤ教、ね、ユダヤの人々、イスラエルの人々に分かるように書かれた一番の福音書なんですよね。だから書き方が、初めに言葉があったって始まりますから、これはね、初めに神が天と地を創造したと同じ文体で書かれています。だからユダヤの人々に本当に分かるように、つまり 旧約聖書で予言された約束されたメシアはこのまさに言葉として来られたイエス様なんですよということを分かるようにね書いたんです。でその住まわれたというところ、実は住まわれたという言葉が元々の、ね、意味では借りようとなられたという意味があるんですね。つまりイエス様は私たちの中に間に借りようとなって、ね、あの借り住まいをされたということなんです。何のためですか？神と私たちが和解をするためですよね。つまりイエス様は和解の使者です。そして私たちもイエス様を信じた者は、今日も礼拝メッセージいただきましたように和解の大使となるように召されてますよね。イエス様のことを伝えることは和解の使者、つまり神と人との和解、まさにこの教会のテーマですね。神と人との回復です、ね、つまり救い、それをですね、まさにそれが借りようの意味だということですね。私たちはイエス様が送られたことによって神様と仲良し、つまり仲直りができたんですね。だからね、この借りようの祭りと集会というのはまさにですね、和解の祭りだということです。なんとなく分かりました？あ、だからあんなにね、ふうふうっていうのがあって分かりました？皆さんね、神様と仲良しはどうですか？仲直りしたわで終わらないでしょ？ウヤホーってなりません？ね、だから宮本さんはね、あの日でそのね、もう動詞に変えておられましたよね。あのもうまさにね、この和解をして本当に嬉しいということですね。これがね、私たちが霊的にもう一度受け取り直した旧約の借りようの祭りの意味なんですよ。あの皆さんね、だからね、なんかね、ユダヤ教に書いたんですよではなくてですね、これを新しく旧約聖書から受け取り直していくとそうなっていくんですね。だから私たちは仮住まいをしてくださったイエス様のことに思いを向けて、イエス様がおられたゆえに、来てくださったゆえに、十字架で死んで、まさに落とそうですよ、復活しちゃったゆえに、私は救いの恵みに預かることができた唯一の道ですよね。でこれから私たちは地上再臨、ね、イエス様がオリーブ山に再臨されて天変地異が起こるとありますけども、イエス様と顔と顔を合わせて相まみゆるということもつながっているんですね。だからこの借りようの祝会というのはそういう重い意味、深い意味が、また福音的な意味を持つということを覚えたいと思うんですね。もう一つね、借りようという意味で言えば、私たちはこの肉体はある意味で神の幕屋ともありますね。私たちのこの肉体も実は借りようなんですよ、ね、皆さん肉体に固執している人いますか？まあ、なかなか手上げにくいですよね。私はね、やっぱりね、毎日メイクアップ、それも必要ですね。やっぱりある程度周りの干渉に頼るは大事ですね。まあ干渉に頼ることができなかったらね、なんかこういたらなんかね、ちょっとね、それは違うですね。まあある程度マナー程度は大事です。身だしなみと言いますね。でもそれを行き過ぎたらね、どこにあなたね、あの価値を置いてるのっていう世界になっていくんですね。私たちのね、借りようなんですよ、肉体もね。私たちの国籍はどこですか？天ですよね。神様の御心は全ての人がイエス様と出会って神と仲直りして天に国籍を持って天に凱旋することが御心です。アーメンですか皆さん、ね、そうなんです。そのことをね、私は毎年毎年のこの前々も踊りながら味わっていきたいんですよ、ね、ただ単に答えてるだけじゃないんですね。そういう深い意味があります。だからそのことをね、皆さんに紹介する意味で今年はね、初めて地域というね視点で、今日も私と何人か来られましたよね。感謝でしたね。本当にチラシだけ見てきたっていう人たくさんいましたね。あのですが、そうやって私たちはそういう意識を持って地域の人にこのね、神様との和解を分かち合うものとなっていきたいと思うのでありますね。そしてもう一つ最後に言いますが、この、イエス様が、神様が歴史を始められたのは本当に疑いもなくイスラエルの民からです、ね、で主はこう言われています。有名なところですね。詩編122編の6編を読みたいますね。エルサレムの平和のために祈れ。お前を愛する人々が栄えるように。お前の城壁のうちには平和があるように。お前の宮殿のうちには繁栄があるように。これは神が選ばれた民イスラエルに心を向けてエルサレムの平和のために祈っていくことは、私たちが今使わされているその町や地域や私の周りが祝福につながっていくためだという霊的な意味もあるんですね。で私たちは本当にですね、自分たちさえ良ければいいというふうな罪の説がありますが、そうではなくて神が選ばれ、神が始められたその、ね、民を覚えながら、この世界のこれからのね、私たちは歩むべき道を知らされているものとして このことに心を向けてより祈っていくものとなっていきたいと思います。今多くのね、キリスト教、まあ、十字架だった教会でもこのエルサレムのために祈るというね、その働きが広がっていくということもいるということも聞いております。私たちはこのことを健全に受け取り直して、ね、神様の皆をあがめて神様の素晴らしい祝福を、ね、流していくものとなっていきたいと思います。祈りましょう。地の神様、ありがとうございます。本当に今年は、この開業の祝会をやって4年目になりますけれども、本当に神様が今回この地域にこの祝福を広げていくという意味合いを与えてくださり、盛大に神様のことを思いながらイエス様の皆をあがめて賛美を通し体を通してあなたを褒めていただくことができましたことを感謝します。どうかますますこの恵みを受け継ぐものとしてここに召されている一人一人を豊かに祝福しなさいますようにお願いいたします。この祈りをイエスキリストの皆によって御前にお捧げいたします。アーメン。はい、それではですね、最後にですね、いつもこうやって集まったらですね、皆さんで歌う賛美がありますよね。開業の祝会の延長線上に私はですね、教会があるということも教えられているわけですね。教会というのはイエス・キリストを信じた人の集まりですから、でその教会をね、本当私は毎週毎週こうやって集って同じ御声を聞いて同じ霊的ご飯を食べているものとしてね、あ、本当に教会で感謝だなということをね、覚えながら、兄弟姉妹ブラザー&シスターズを歌いましょう。知ってる人は賛美しましょうね。はい、この、シートいつも聴いてる方はおられると思うので感謝ですね。はい、じゃあ、ブラザー&シスターズを賛美したいと思います。はい、繰り返したら祈りと賛美の声が合わせているところです。 天の神様、ありがとうございます。あなたがこの地上に、この地域の教会、本当に教会キリストの体を与えてくださって感謝をいたします。旧約時代から今のこの新約の、そしてまた教会の時代に至るまで、あなたは私を本当に愛して導いてくださっていることをありがとうございます。私たちがもう一度旧約の土台の上に、あなたが新しい本当にその愛のその交わりと世界を築き上げてくださり、今まさにあなたがもう一度この世界に雇用されている週末に向かっている中にいます。どうかその中でますますあなたを愛して、自分を愛するように、隣人を愛して、この教会を愛して戦っていき、この地域において、本当にこの教会を通してあなたの素晴らしい救いの恵みが広がっていくことを願いつつ、具体的に祈り、具体的に歩むことができるものとならせてください。お願いいたします。ますます私は互いに祈り合い、励まし合い、愛し合うことをして、すべての人がキリストの弟子と認めるという約束通り、その悩みを私たちがしていきますように助けてください。この放送チャンネルをますます豊かに祝福してくださいますように、この1週間使わされるところに今から出てきますので、どうぞ神様一人一人を祝福のもといとしてくださいますようにもお願いいたします。この時を感謝します。心を合わせます。復活の主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。一緒に感謝の拍手を。
以上で、今年の借り下ろし会を終わります。